時刻は午後8時30分になりました。ここからは FM オータル A スタジオから生放送でキャリア寄り道ステーションをお送りします。この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行うオタルキャリアサポート、タルキャリの提供でお送りします。
こんばんは、キャリアコンサルタントの狩野健です。
先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は先生の北野まなでしことキャリアコンサルタントの田口智子です。先生、今日は待ちに待った2回目の放送です。
はい、すごい、もう来ましたね。
ねえ、
もうね、ワクワクですね、もうね、今日もね。
いや、もう来たっていう気持ちもありますけど、結構待ちわびたっていう思いもないですか？
あ、そうですね、結構前回のが楽しかったんでね、そのまま、で周りの人も、ね、いろんなこと言ってくれたりなんかして、はい、もうね、待ち遠しかったのもそうですね。確かに
そうですよね。先生、反響結構あったんじゃないですか？
そうなんですよ、まあね、僕は宣伝したせいもありますけども、いろんな方がね、聞きましたよなんて言ってくれてね、でまた感想なども、言っていただいて、その場で言っていただいたりとかね、はい、っていうので思いのほかいろんな方、あと全国ね、聞けるようになってるので、鹿児島だとか福岡だとかですね、いろんなところの方聞いてくれましたね。
はい、今日も早速メッセージ届いてるんですけど、その前に、はい、この番組ってはい、アーカイブ見たくなってますのでね、ポッドキャストで、好きな時間に、好きなタイミングで何度も聞くことができるじゃないですか、
はい、
なので放送後結構ゆっくり聞いてくれた方からメッセージが続々と届いておりまして、
中でも、ありがとうございます、
ラジオネームトラマツさんからは、
はい、
なんとおはがきも、
お、なんとすごい、
ね、
はがきですか。
嬉しいですよね。
嬉しい嬉しい、わざわざね、これ送ってくれたんですね。
そうなんですよ、この番組の公式インスタグラムがあるんですが、そこにもおはがき、写真を撮らせていただいてるんですけど、ちょっと改めて読みますね、
はい、お、ありがとうございます。
先日の放送で話に上がったクランボルツの本を購入し読みました。で、早速偶然の出来事を作り出す動きを取りました、かっこ続くっていうことで、こうね、まあ、はがきだからあんまり書けないから、かっこ続くとちょっとじらされてますけれども、
いい、はい、また次回続きをお願いしたい
ね、そして、
本買ってくれたんでね。
そうですよ、
嬉しいな。
早速行動を、ね、してくれた、
そういうことですよ、博士はそう言ってますから ね、行動大事、
そして虎松さんのハガキには、放送時間が短すぎます、長くしてくださいっていう、これも嬉しいお声ですね。
そうですね、はい、僕らも話したいことがいっぱいあるので、
ね、
そういうのも、ね、どんどん寄せていただければと思います、
はい、そんなおハガキいただいた虎松さんからメッセージも今日実は直前にいただきまして、
素晴らしいですね、
はい、ちょっと紹介しますけど、
はい、
さっきの行動したっていうことですね、
は
い、少し心残りだった方に会うように行動しましたと。
なのでいいですね、
その方は前職で親しくさせていただいてた方で、私がドタバタで前職を退職したせいで連絡が取れなくなっていた方ですと。
ありがちです。
その方の会社に電話してお会いすることができました、
うわ、素敵、まさに行動ですね。
ねえ、LINE も交換して、それだけなんですけど、一つの行動なのかな、何かにつながればと思いますと。
はい、そうなんですね。だから、まあ、こういうのなんか無理だとかダメだとか言わないで、一歩踏み出すのがね、博士の言ってることだし、僕はこれいいと思いますね。
ね、
素晴らしい。
本当にこの一つの行動から、これから何がどうなるか分かんないですよね。
そうなんですよ、まあ、未来のためにね、何かできることを勇気出してとかね、はい、つまんないと思わないでやってもらうといいんですね、
いいですよね、はい、そして、ラジオネーム絆熟成 S さんからも、
あら、
これも今週いただいたメッセージ、これインスタグラムでまだ紹介してないメッセージですけれども、
はい、
狩野さん、いつもお世話になっております。
はい、うちの塾生です、はい、
いつもお会いしている狩野さんの声をラジオで聞くのは新鮮です、かっこ笑い。
なるほど、そういうことを言う人います ね、
はい、ね、そうですよね、ためになることがラジオでも聞けて、とてもありがたいです、今後とも頑張ってくださいと。
はい、ありがとう、頑張ります、ね、ためになる話になるようにね、またしたいですね。
そうですね、この絆塾っていうのは先生が運営されている、はいはい、
そうですね、江戸川区さんが主催 で、はい、僕がまあ現場を扱っているということで、現場の塾長ということでやらせてもらってますので、絆塾っていうのがあるっていうのをまた、ね、いつかまたお話したいと思います。
そうですね、結構あれですよね、ちょっとこう、人付き合いが苦手だなって若者の方たちが集まったりしている、
そうですね、うん、自分でまあそういうふうに思ったりとか感じてる人たちが一歩踏み出してですね、うん、仲間と共に、まあ励まし合ったりとかしながら慣れていくと、
うん、
人づけにねっていう場所を、僕が江戸川区に提案して、それが今もう13年ぐらい動いてます。
そうですか、まあ、そういう皆さんも今日のこのキャリア寄り道ステーション、うんはい、バッチリかもしれない、
はい、そうですね、ぜひ ねそういうの聞いてもらいたい。
そうですね、うん、はい、改めてですけれどもメッセージの宛先ですが、はい、数字で763アットマーク fmotaru.jp 763アットマーク fmotaru.jp までお寄せください。また fmotaru のホームページ、サイトのメッセージフォームからもメッセージ送れますのでね、送っていただければと思います。さて先生、今回ね、はい、まだ2回目の放送ですので、うん、もしかしたら今日初めて聞いたっていう方もね、いらっしゃるかなと思います、うん、改めてキャリアコンサルタント、はい、もしくはキャリアコンサルティングって何なのっていうのを簡単にまた教えていただいてよろしいでしょうか。はいはい、
僕がよく説明しているのは、うん、働くをテーマにしたお悩みとか、あとその未来について一緒に考える、仕事と人間の専門家ですということ で働くに関してはこれから働く人、今働いている人、この先のことでまた悩んだりとか、決めたりする人と、まあ、出会ってですね、一緒に考える人なのです、
う
ん、はい、
そうですね、決してこう、まあ、上から目線でアドバイスをするではないですよね。
そういうふうに思われがちですけどね、うん、一緒に考えるというのは僕大事にしてます、
はい、うん、いろいろとご質問を重ねることでご本人が実は、はい、すごく大切に思っていることだけど、うん、なんか忙しくて気づいてなかったとか、
う
ん、はい、
そうですね、
あえて蓋をしてたみたいなところを少しずつ気づいてもらったり、
うん、はい、そうですそうです、なので、はい、そういう意味では、なんていうか今日のテーマになると思いますけども、うんうん、そのご自分のことをどう捉えるかと、自己概念という専門的に言いますが、はい、そういう部分で自分を否定的に思っている人とかね、いますよね、うん、っていうのがあるので、その辺をちょっと今日は掘り下げたいかなと思います。
そうですね、うん、まあ、私田口もですね、タルキャリ、うん、小樽キャリアサポート、はい、タルキャリで小樽市内で働く人向けにこのキャリアコンサルティングを行っています、うん、で、まあ、はい、私以外にもキャリコン所属してますので、うん、ぜひこのね、タルキャリを利用して、
うん、そうですね、そういうところにね、行ってみるのいいですよね。
そうですね、うん、新しい一歩を踏み出すこともあるし、もしかしたら今抱えてるお仕事の悩みが、うん、解決に向かうっていうこともあると思いますので、
はい、
はい、ぜひタルキャリ活用していただければと思います、うん、ぜひひらがなでタル、オタルのタルですね、うん、でカタカナでキャリ、キャリアのキャリですね、これ検索していただきますと、うん、ホームページ出てきますので、
あ、ね、はい、そうですね、
チェックしていただければと思います、はい、さて先生、はい、では今月のテーマですけれども、はい、先月もちらっと話しました、コミュニケーションについて、
うん、はい、そうなんですよね、なかなか、ね、広いテーマではあるんですけれども、うん、働くってなるとそこがどうしてもですね、関係してきてしまうので、うん、まあ、今日全部、ね、話せないと思いますが、ちょっとずつまたお話できればと思います、
は
い、
そうですね、ちょっと先月の放送でもちらっと話してましたけど、はい、先生ももともとコミュニケーションは決して得意な方ではなかった、
はいはい、そうなんですよね、今ね誰も信じてくれませんけどこうやって喋ってるから、はい、なんですけど、あんまり特定の人としか話さないとか自分を出せないとかっていうので、
う
ん、まあ、悩んでましたね、本当ね、うん、
それはなんか理由みたいなのとかあったんですか、はい、
ですね、なんか自分のやることに自信が持てなくなってしまって、うん、まあ、ちょっとね周りの環境だと思うんですけど、うん、割と僕に何かこうなんていうかな、ああしなさいこうしなさいっていう人が多かったので、うん、まあ、素直に従ってるうちにですね、自分がちょっと見えなくなってしまって、うん、とか、あと自分ってダメなのかなってね、人と比べちゃったりして、うん、って思ってましたね、本当ね。
そうですか、高校時代はねお友達いたりとかしてたと思うんですけど、はい、
そうなんです、親友ができて、あ、はい、そうなんです、大学にですね、行くことになって、うん、で、もともと目指してたお巡りさんになれなくて大学に行ったんですよね、はい、それでそこでですね、自分は空っぽになってしまって目標がなくなっちゃったので、うん、で自分にも自信が持てなかったのに、その加えて、目の前が見えなくなって未来が分かんなくなっちゃって、うん、で学校には通ってんですけど、その周りの人が自分のことをねなんか気にして見てるとか、うん、こう思われてんじゃないかって急になんか変なこと思い出しちゃって、
へ
で自分が出せなくなってたんですよ、うん、でそういう中で僕はですね、友 友達は向こうから寄ってきてくれる人がいるので、それをまあ無限にする勇気もないというか、断る勇気もないから、合わせてたんですよ。そしたら、友達との中ではですね、なんかちょっと面白いみたいな感じに なんか思われちゃって、頑張ってね、努力して、明るく振る舞ってたんですよ。で、みんなの前ではね、まあ、申し訳ないけど嘘をついて、明るいキャラクターのふりをしてですね、冗談言ったなんかして、でもそれはね、もうヘッドヘッドになるわけですよ。
そうですよね、
でみんなにバイバイって言ってお別れしたら自分が帰ってくるので、ちょっと何やってんの俺みたいなことですね。
じゃあドーンとこう落ちてしまうみたいな。
そうなんです、現実に引き戻されてしまって、でそれをもう繰り返し僕は2年ぐらいやってました。
そうですか。
なんです、
まあ、そんな先生が、まあ、今はね、こうやって、ラジオで喋ったり、まあ、人前でお話しして、ね、セミナーやったり講師をやったりしてるわけですけれども、どんなきっかけでその治っていったというか。
そうですね、まあ、徐々にではあるんですけど、最初のきっかけみたいなことは、その親友が、高校の時できた親友が福岡の大学に行っていて、で最初はですね、まあ、寂しいんで、まあ、文通してたんですね。今はメールがありますけど、で最初はがきで出してたらですね、返事が来るときに、うちのお袋が先に見るので
ちょっと恥ずかしいですね。
ちょっと待ってくださいと、まあ、男同士だからいいんですけど、
いやいやいや、ちょっと恥ずかしいですよね、
内容を、ね、読まれたくないという、でそれでその後ですね、次の段階は封書にしました。
お手紙でね
そうです。でそのうち自分の部屋に、電話が、電話のコキーがつくようになって、で電話できるようになってですね、その胸の内を話してこんななっちゃってるだと、で彼には話せた親友、そしたら彼がですね、不意に、福岡に遊びに来ればいいじゃないって言ってくれた、で僕ね、お恥ずかしながらその年になっても一人で旅行とかできない人だったんですよ、
大学時代ってことですね。
そうです、そうです、大学時代。
いやでも鹿児島から福岡ね、まあ遠いといえば遠いですもんね、
そう、今は新幹線がありますけどね、前は特急で何時間かかるというので、でもね、もう苦しいし会いたいし、勇気出して行ったんですよ。
素晴らしい。
したら彼新聞小学生もやっててですね、で大学に通ってて、でそこでまた一晩語り明かしたりなんかして、で、まあ、一泊ぐらいでしたけど戻って、でそれ何が良かったかというと、自分はその一人で旅行なんかできないのができたと、ちっちゃなステップを自分で踏めたことを改めて確認して、
そうですね、
それと友達が無条件に何どうした方がいいとかこうした方がいいじゃなく受け止めてくれたと、まあ、我々の世界では需要と言いますが、ね、コンサルタントでもない親友がですね、需要してくれたという、
受け止めてくれた、
これは大きかったですね、そういう人がいるっていうことはね。
そうですね、
そこから少しずつなんかこうやれた自分に対して褒めたりとかね、できて、で前に進めたかなと思いました。
そうですか。まあ、とはいえね、まあ、もちろん一つスモールステップはねここで踏めたんだと思いますけれども、話すとかねとなると、まあ、なんか難しそうとか本当苦手って思う人、世の中にもたくさんいらっしゃると思うんです。
いると思いますね。
そういう方にこうどうしたらいいみたいな、ありますか。
そうですね、さっき僕も言ったように、まあ、誰か受け止めてくれる人が、ね、出会えばですけど、そこまでなかなかいかないので、自分で小さなステップを作って、で誰かの評価じゃなくて自分で自己評価する、ね、さっき僕みたいに他の人から見たら大したことないですよ、電車で切符買って行ってでね、泊まって帰ってくるみたいなのは、だけど自分がそれをできたということをちゃんと認めてあげることですね。なのでまずそこからです。
そうですね、
でもう一回やってみようとか、またもっとやってみようとかってなるといいですよね。
自分で自分を褒めてあげるっていうところですね。
まずそこから、ね、他人はなかなか褒めてくれませんからね。
あとは、まあ、最初からねこうアナウンサーのようにペラペラ喋られる、わけじゃないじゃないですか。
はい、なので上手じゃなくても、伝えようとする気持ちが相手に伝わるので分かってくる人いますから、ね、そういうのをまずやってみたらいいかと思います。
最初から完璧を目指さないって、
人と比べたりとか完璧を目指したらいけませんね。
そういうことですよね。そしてもちろんそれでもやっぱり一個一個やってみないと、
そうです、経験の積み重ねなんで、ちょっとずつ積み重ねて、でダメなとこばっかり言うんじゃなくて、良かったところをちゃんと認めて、っていうところでできるといいですね。
まあ、何でもそうですけど練習って必要じゃないですか。
そうです。やらないと、分からないので、ね、やってみること、ね、頭の中で終わらせないのが大事ですね、はい、
コミュニケーションスキルの本をいくら読んでもね、誰とも喋らなければ絶対上達しないですもんね。
知識だけで終わらないように、実践もしましょう。
わかりました。じゃあ、完璧を目指さず、そして少しずつやってみて、そして、スモールステップ一歩ずつ進めた自分を自分で褒めてあげる、
はい、
で誰かもちろん受容してくれる人がいたら一番ベスト、はい、
一生懸命やってたらね、そういう人と出会いもありますから、それとタルキアリぜひ行ったりとか、ね、周りの相談に行ってくださいね。
はい、そうですね。はい。どうでしょうね。いきなりこう、誰かのところに飛び込むっていうのはね、ドキドキするかもしれませんけれども、これ、キャリアコンサルタントは、そういうお仕事ですからね。はい、
そうです、そうです。
ぜひ使ってほしいですよね。
ちゃんと受け止めますから大丈夫。怖がらないで、行ってください、いろんなところね。
はい。ぜひ使っていただければと思います。はい。では、この後、CM の後は、先生の音楽コーナー。
はい。
ケンズバー、音楽に乾杯、お送りいたします。おたるキャリアサポート、
タルキャリー。
キャリアの悩みありませんか？
就職したいけど、スキルがない。
応募書類がうまく書けない。
そもそも自分に合う仕事がわからない。
職場の人間関係で悩んでて。
そんな仕事に関するモヤモヤ、キャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料。まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは、産業会館1階、小樽地域雇用創造協議会、電話 26-6587 まで。
ケンズバー音楽に乾杯。このコーナーは狩野先生の若い頃の話や元気づけられた曲を紹介するコーナーです。先生、今日はどんな曲でしょうか？
はい、今日はですね、イエローモンキーというバンドがありますが、そこのですね、フロントマン、吉井和也さん、僕大好きな人なんですけどね、あの人もまた詩がですね、独特の世界観ですけれども、ソロプロジェクトでですね、やってるやつが、非常にですね、バラードなんかいい曲多いんですよね、もう選ぶのも大変なんですけど、今日はですね、地上という曲をかけたいんですけれども、ちょっとフルコーラス聞けたらですけど、聞けなかったらまた聞いていただきたい、ですね、2番目の歌詞にですね、頑張れって何度も言わないでっていうね、このコミュニケーション苦手な人はですね、よく思ってることをちゃんと言ってくれてですね、これぜひ聞いてもらいたいかなと思います。
わかりました。それでは吉井和也で血潮。いい曲でしたね、先生。
そうなんですよね。何回も聞いて、ちょっと泣いちゃったりなんかしてね。
ぜひ、吉井和也、血潮、またね、フルコーラスで聞いていただければと思います。
ぜひ。
はい。では、先生、もうね、10分を切っておりますので、どんどんとまたね、メッセージも紹介していきたいと思いますが、実はこちらもですね、番組放送後、生放送後ですね、先月の、アーカイブを聞いてメッセージをいただきました、ラジオネーム、銀座の山やーまさん。からですね、メッセージいただいておりました。狩野先生、田口さん、こんにちは。初回放送楽しく拝聴しました。
よかった。
仕事では現在新卒者の採用活動を行っています。採用面接で学生からの逆質問として、入社する前に準備しておくことは何かありますか、という質問をよく受けます。学生の質問の意図としては、入社後に必要になる知識や資格取得などのアドバイスをイメージした質問なのかと思うのですが、キャリコン視点ではどのような返答をイメージされますか、ということで。
はい、そうですね、これあるあるですし、僕は学生支援するときにはそういうこともね、ちゃんと言わないとねっていうのは言います。で、キャリコン視点ということで言うとアドバイスだと思うんですけども、僕はですね、基本的にはテクニカルだとかの、準備をすると、これからやる仕事の予習だとかですね、あと資格取れるのは取るとかっていうのはあるんですけど、僕はヒューマンスキルですね、人間としていろいろな人に会って生き方や考え方を吸収したりとかですね、で場合によってはなんか意見の違う人とかとも話してみるとかっていうんで、柔軟性とかですね、幅の広がりを、学生時代の方がね、いろんな人会えますから、ぜひそんなことをやってみたらどうですか、と言ってみます。
やっぱり仕事職場に入ったりね、うん、仕事関係の方、はい、いろんな方いますもんね、
う
ん、
そうなんです、そうなんです。それで会わない人もいると思うんですよ、
うんうんうん、
で、ね、いろんな人会ってみると、そういう中で、あ、この人はこういう付き合い方した方がいいとか、うん、こういうアプローチした方がいいとかっていうのも、ね、うん、あの練習がてらいろんな人と会って距離感を試してみるのもいいですね。
確かに、もう職場に入っちゃってからね、うん、ちょっと職場の方で練習すると、なかなか大変なこともあるかもしれないから、
う
ん、入社する前に
そうそうそうそう、
それこそいろいろ、
うん、でよく言うんですけど、自分と、うん、まあ、自分のことを知るためには、はい、自分以外の人に会ったりするといいと言ってるので、なんで人に会うと自分ってこういうタイプだ、こういう人が得意だ、こういう人は苦手だとか、うん、っていうのも分かるので、まあ、対策も打てますよ ね。
そうですね、やっぱりやってみるとね、いろいろと分かることってありますよね、
うん、そうなんです。前半の話にもありましたけども、うん、そういうそのなんていうかな、まあ、進んで一歩進んで半歩でもいいですけど、進むことで分かることもいっぱいあるし、うん、さっき吉井さんも歌で言ってましたんで、うん、分からない、ね、動かなきゃ分かんない。
そうですよね、うん、まあ、とはいえじゃあね、自分と価値観が違うところ、例えば分かんないけど、うん、行ったことがないお店に行って大将と話してみるとかね、うん、年齢全然違う人と話してみるっていうのは、はいはい、学生さんからするとちょっとドキドキするかもしれない、
うん、そうそう
そ
う、
そんな時
いきなりハードルが高い時はどうするかっていうと、ね、はい、例えば映画とかいいですね、う
ん、あ、映画ね、
はい、で漫画も僕は好きですけどね、あの映画や漫画で、あの主人公ばっかり見ると思うんですよ、
はい、
で主人公以外の人とね、あの人に、ね、目を向けてください。
おー、
あのどういうふうに人とつながってるかとかね、はい、主人公の後ろで何かね、応援したりとかフォローしたりとか、ね、してますけどね。
いや、面白い見方ですよね。普通やっぱりどうしても主人公の気持ちになって、うん、そうそうそう、ハラハラしたり悲しんだり楽しんだりするけど、うん、はい、あえてそのサブキャラといいますか、
そうです、
脇役の人を、うん、
はい、ちょっとね、注目して、でそういう人たちがどんなことを言ったりやったりとかねしてるの、あの非常に参考になると思うんで、まあ、一度目ならず二度見るときはそうしたり、うん、僕は昔からそうしてますね。
先生、どうしてそれ昔からそういうサブキャラに注目するんですか？
僕はやっぱりあの黒歴史の話しましたけど、やっぱ自分に自信がないから、ね、主役キャラだと思ってないから、あの脇役の人に投影するんですよね。
へー、
なんでね、そういうところからなんか注目したりとか、
うん、
でこの人いいなってこうね、はいはい、目立ってないけど人が応援してるなとかね、うん、っていうのが、
そうです
ね、
まあ、
今につながってるとかそうですかね。なんか
確かにこう、ね、それこそ映画の世界でもそうだし、実生活でもそうですけど、はい、この人いいなって思う人を観察してみるっていうのも大事ですよね、
うん、そうなんです、うん、あの人の真似をしたりとかね、うんうん、しながらいいとこ取り入れましょう、
はい、
で悪いとこは見習わなきゃいいわけですからね、反面教師なんです、
ね、そうですね、
そうそうそうそう、
意外とこうずっと観察すると、ね、あ、この人こういう工夫してるんだっていう、またそこで学びとか気づきがあったりしますよね。
はい、キャリアコンサルタントの世界ではね、
うん、
あのロールモデルっていうのがいますので、何か覚えるときに、何か学ぶときには真似るから入るかなっていうので、うん、そこから自分に、ね、吸収してみてくださいと。
そうですね、
これはぜひあのいろんな人から、だから直接の人じゃなくても大丈夫、
はい、
あの物語の中の人でも何か自分に取り入れたらいいと思います、
うん、確かに、まあ、なので山山さんの、ね、お答えになっているかどうかあれですけれども、
う
ん、
あ、そうですね、
ぜひあの、うん、まず、ね、人とこう会ったりとかして、
うん、
まあ、いろんな人の、まあ、タイプを知ったり、自分はこういう人得意か苦手かっていうのを知るということですね。で、会いに直接行くのはもしかして緊張するのであれば、うん、映画とか本とかでちょっといろんな人物を見てみる、
はい、
視点を変えて、
ね、そうそうそう、いろんな人に会ったことになりますから、それだって、
うん、そうですよね。はい、ということで山山さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では先生もうね残りね、うん、3分切ったんですけれども、うん、
はい、
はい、うん、あっという間ですね。
ね
もう一通ですね、前回いただいてたメッセージ、うん、紹介させていただきたいと思いますが、はい、江戸川区の秀幸さんとお呼びしますね。
はい、
1回目拝聴しました。狩野先生のエピソードトークに驚き、新入社員の方に向けてのエピソードが心に響きました。今後リスナーとの生電話コーナーがあっても良いかもしれません。
確かに
これはなかなかこの30分の時間でできるだろうか。
いや、そうですね。まあね、うん、
ドキドキですね。そしてラジオネーム、ね、セリピョンさんから、
はい、
こちらは小樽の、まあ、近くにありますくっちゃんという町の、ね、リスナーさんなんですけれども、はい、セリピョンさんから、うん、タグッちゃん、狩野健さん、こんばんは、はい、お仕事上での悩みは人からバカにされないようにするにはどうしたらいいですか、うん、ということでね、
はいはいはいは
い、いただきましたが、今日はですね、うん、もうこれ1分半を切りましたので、う
ん、はい、
先生次回こういう話もぜひ、
うん、あ、そうですね、はい、
ね、
ゆっくりちょっとね大切なことなんで、
はい、
ね、 お悩みだと思うんでね、はい、ちょっと受け止めたいと思うんで少し時間ください、ね、
はい、はい、じゃあ次回ぜひご紹介させていただきたいと思います。はい、というわけで、あっという間にエンディングとなりました。この番組は毎月第4土曜日、うん、夜8時30分から生放送でお送りしています。はい、ぜひ来月もお聞きいただければと思いますし、明日以降ポッドキャストで聞き直すことも可能ですのでね、はい、ぜひ聞いていただければと思います。それでは狩野先生、今月もありがとうございました。
はい、はい、また来月会いましょう。
この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポートタルキャリの提供でお送りしました。また来月もぜひお付き合いください。それではさようなら。